日曜日の礼拝で私がここに立ちますときには、マタイによる福音書を読み続けてまいりまして、いつの間にか4年近くが経ちました。今日読みましたマタイによる福音書第23章というのは、主イエスが弟子たちにお語りになった最後の説教と呼ぶことができるものであります。この第23章から第24章、第25章とかなり長く主イエスの言葉がまとまった形で伝えられています。でそれに続く第26章以下というのは、主イエスの十字架と復活の物語と、でそれに先立つ主イエスの言葉です。でその意味でこの第23章以下というのは、主が弟子たちに最後に言い残された決別説教、あるいは遺言と呼ぶことができる言葉だと言えると思います。でこのマタイによる福音書といいますのは、一つの特色を持っておりまして、主イエスキリストの言葉をこのようにまとまった形で伝えてくれている。でおそらくマタイがそのように自分の福音書を編集したということでしょう。でそういう主イエスの言葉の集まった部分ということで、一つ一番有名なのは第5章から第7章にかけて記録されている三条の説教と呼ばれるものだと思います。でしかしそれだけではありませんで、一応その数字を挙げておきますが、第10章、第13章、そして第18章と、それぞれに大変特色のある主イエスの言葉をまとめて伝えてくれています。でここにマタイによる福音書の一つの特色があると言えます。でそれで今日読みましたのは第23章と、主イエスの最後の説教がここから始まると。でそれがいかなる内容を持っているかということを考えるときに、おそらく多くの方がすぐに気づくことがあります。マタイによる福音書が最初に伝える主イエスの説教と、そのようにまとまった形で伝えられている主イエスの言葉というのは、第5章から始まる三条の説教であると。でその三条の説教がどういう言葉で始まっていたかというと、心の貧しい人は幸いだと、悲しむ人は幸いだ、柔和な人は幸いだと、そのように祝福を告げるところから主イエスの伝道が始まったということです。ところがその事実に対応するように、ここで主イエスはその最後の説教を、あなた方は不幸だと、あなた方は不幸だと、あなた方は不幸だという言葉を繰り返すことによって、その最後の説教を始めなければなりませんでした。で少し細かい話になりますが、三条の説教の最初のところに幸いだという、この祝福の言葉が何回繰り返されていたかというと、これは8回と数える人もいるし、7回と数える人もいます。古い時代はむしろ7回と数える方が多かったかもしれません。なぜかというと、最初の心の貧しい人は幸いだと、天の国はその人たちのものだという祝福の言葉が8回目に出てくる、義のために迫害される人は幸いだ、そこでも天の国はあなた方のものだと、1番目と8番目は同じだから7つと数えようと。7という聖書の中で象徴的な意味を持たされることの多い数字をそこに読み込みながら、改めてこの第23章において不幸だという言葉が何回繰り返されているかというと、やはり7回繰り返されていると。そこに一つの対応を見る人もいますし、しかし それはいくらなんでも読み込みすぎだとお感じになる方もいらっしゃるかもしれません。しかしここで私はややこしい聖書の勉強の話をするつもりはありません。私どもがここで思いを深めるべきことは、一体主イエスはいかなる思いを込めてこの不幸だという言葉をお語りになったんだろうかと。幸いを告げる説教を語るところから伝道の生活を始めになった主イエスが、しかしあなた方は不幸だという最後の説教をしなければならなかったというのは、考えてみればそれこそ不幸なことであります。そう言えるかもしれません。しかし私はこのような主イエスの言葉を一体どのように聞き取るのか、どういう心の姿勢で聞き取るのか、まさにそこに私どもの信仰が問われると思っております。でここは大切なところですから、もう一度繰り返します。ここで主イエスはあなた方は不幸だと、その思いをぶっつけるような言葉を語っておられる。それは主イエスの悲しみと失望とまた裁きが一つになったような言葉を、それを今私はどういう姿勢で聞き取るのか、これは私どもの信仰の姿勢そのものが問われることだと私はそう思うのです。3年前の夏にあの三条の説教の最初の部分、主イエスの祝福の言葉を説教しました。8つの祝福の言葉を8回の礼拝を費やして説教しました。で、私がそこでふと寂しい思いに誘われるのは、その時から3年を経て随分たくさんの教会の仲間の葬儀をここでしなければなりませんでした。そしてその中の少なくとも2人は、少なくとも2人の方は3年前にこの主イエスの祝福の言葉を聞いて、それを新しくご自分の愛称聖句として数えてくださったということです。で、1人の方はもう明確にエンディングノートにまで書いてくださいました。礼拝の中で私はこの主イエスの祝福の言葉を聞いた、深い感銘を受けたから、自分の葬儀の時にはぜひこの言葉を読んでほしい。そのエンディングノートを書いた時点で、ご自分の自分の病気はこれは最後の病気だと、この病気が癒されることはないだろうということを覚悟しながら書かれたエンディングノートであります。自分は主イエスに祝福されたものである、主イエスに祝福されたものとして自分は葬られたいと、これは分かるんです。しかし今日私どもに与えられたのは祝福の言葉ではなくて呪いの言葉であります。そして当然といえば当然かもしれませんけれども、私はまだ誰の葬儀でもこのマタイによる福音書第23章を説教したことはありません。それはそうかもしれませんけれども、そこでもう一度申します。不幸だというこのあなた方は不幸だというこの主イエスの言葉、主イエスは一体いかなる思いを込めてこれらの言葉をお語りになったんだろうか。今日の礼拝に与えられた言葉であると信じて、私どもは今この主イエスの悲しみと 絶望が一つになったような言葉を聞くのであります。この主イエスの言葉を私どもはどこに立って聞くんでしょうか。この律法学者ファリサイ派と同じ場所に立って聞くんでしょうか。それともそうではなくて、イエス様、私は違いますね、私は不幸な人間ではありませんね、でもイエス様、世の中にはファリサイ派とか悪いやつもいたもんですねと、そのようにこの言葉を聞くんでしょうか。それともあるいはそれ以外の立ち位置があり得るんでしょうか。この主イエスの呪いというか裁きというか、この言葉をどのような立ち位置で聞くのか、三度申します。そこに私どもの信仰そのものが問われると、私はそう思うのです。で、一体なぜ主イエスはここであなた方は不幸だという、そういう言い方をなさらなければならなかったんだろうか。で、一つ明らかなことは、ここでは偽善の罪が批判されているということです。7回不幸だという言葉が繰り返されると申しましたが、7回のうち6回は律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だって言うんです。主題は偽善であります。で、この偽善ということについては、前回といっても随分間が空いてしまいましたけれども、この第23章の1節から12節までを説教したときにも少し触れました。これは誰もが分かっていることなんです。自分にも何らかの意味で偽善的な一面があることを私どもはどこかで気づいているんです。で、しかも偽善というのは他の人には分からないようにするから偽善なんで、これは実はなかなか分かりにくい、捉えにくいものがあると思います。で、私どもはファリサイ派という言葉を聞きますと、ほらまた現れた悪いやつらがと、そのように感じるかもしれませんけれども、もしも今ファリサイ派がこの鎌倉行きの下教会に生きていても、なかなかそれを見分けるのは難しいと思います。おそらく誰もその偽善を見抜くことはできないだろうと思います。むしろ私はこう思うんです。当時のファリサイ派の人たちが主イエスに偽善者と呼ばれて、しかしファリサイ派はそう簡単には納得できなかったと思います。この人たちは精一杯に、誰よりも誠実に、神のために、隣人のために生きていた人たちです。その深いところにある偽善を見抜くことができた人は主イエス以外にはありませんでした。当時の誰もファリサイ派のことを偽善者と呼んだことはなかったのであります。主イエスが初めてそう呼んだんです。だから周りの人はびっくりしたと思います。そして実際のところ偽善ということについて本当の意味でお語りになることができるのは主イエス以外にない。この偽善の罪を裁くことができるのも、これを癒すことができるのも主イエス以外にないと、そう言わなければならないと思うのです。で、それで今日読んだ聖書の言葉の中で偽善という観点から言えば一番分かりやすかったのは25節以下であったと思います。律法学者たちとファリサイ派の人々は、あなたたち偽善者は不幸だと、杯や皿の外側はきれいにするが内側は強欲と放縦で満ちているからだと。これは何も難しい言葉ではありません。外側だけ取り繕ってもダメなんで、 神様は心の中まで全部ご覧になっている。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。さらに27節以下、律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる穢れで満ちている。で、特に当時は土葬をするのが通例でしたから、土の中に埋めた死体が少しずつ腐っていく。それを汚れと捉えるのは、これは世界共通のことだろうと思います。で、興味深いのは白く塗った墓と言われていることで、そういう汚れた墓に間違って近づいてしまわないように、そのために墓を白く塗ったと言われます。その白さがかえって美しく見えたんでしょう。その姿を主イエスは思い起こさせながら、なんだかあなた方にそっくりだねと、そう言われるんであります。このようにあなたたちも外側は人に正しいように見えながら、内側は偽善と不法で満ちている。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよと。だから話としてはよくわかるんですけれども、ここは正直に考えてみたいと思います。まず内側をきれいにせよと言われますけれども、実際にそんなことができるんでしょうか。そんなことできた試しがあるでしょうか。皆さんの中にもお使いの方が多いのではないかと思いますが、ローズンゲンという聖書日課があります。で、本日の週報には書き損ないましたけれども、来年2020年のローズンゲンを本日から販売しておりますので、どうぞご利用ください。ただここでお話ししたいのは来年のローズンゲンの話ではなくて、一昨日このローズンゲンにおいてこういう聖書の言葉が与えられました。で、一つは旧約聖書の箴言第10章19節、なぜかこの日だけは口語訳で、言葉が多ければ咎を免れない、自分の唇を制する者は知恵がある。言葉が多ければ咎を免れない、自分の唇を制する者は知恵があると。で、そしてそれに添えられた新約聖書の言葉はヤコブの手紙第3章9節以下であります。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。一昨日というのは、つまり私が説教の準備で頭がいっぱいになっているような時にこのような聖書の言葉を与えられて、本当にそうだと思いました。私たちは舌で父である主を賛美しと言います。今ここで私どもがしている礼拝のことであります。そしてこのヤコブの手紙を書いたヤコブという人も、もちろん教会の仲間たちと一緒に礼拝をする、そのような生活をしていたのであります。けれどもそのヤコブが冷静に見つめていることがある。私たちは舌で父である主を賛美し、ところがその同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。これはなかなか厳しい言葉です。このヤコブの手紙第3章というのは、 一度読んだら忘れることができないものでして、少し遡るとその第3章5節にこういうことが書いてあります。同じように舌は小さな器官ですが大言相互するのです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。これもよくわかる言葉です。マッチ一本にもならないような小さな言葉がいつの間にかボーボーと大きな山を丸ごと燃やしてしまう。そういう経験を私どもは大なり小なり少しばかり知っているんであります。大いに知っているんであります。でそういう我々の経験に訴えるようにヤコブはこういうことを言います。馬を操るのには口に靴輪をはめればいい。大きな船を動かすのに小さな舵一つあればいい。それと同じように舌は小さな器官だけれども大きなものを動かす。ところがこの小さな舌一枚を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で死をもたらす毒に満ちています。その死をもたらす毒が一体どこから出てくるのかというならば、私どもの内側から出てくるとしか言いようがないんであります。そしてもしもそうだとするならば、先ほどの問いに戻るんで、まず杯の内側をきれいにせよと、そんなこと言われたって我々は困るんです。それができないから私どもは困ってるんです。一体どうすればいいんでしょうか。でかつてこの教会で長く牧師であった加藤恒明牧師という先生がいます。でこの加藤恒明先生のまとまった説教というか講演というか、とにかくそういう公の場所で語られた言葉を初めて直接聞いたのはもう15年以上前のことになります。まだ私が伝道師であった時に教区の集会で加藤先生を招いて講演を聞きました。いろんな意味で印象に残りましたけれども、その中で今でも私が厳しい思いで心に刻み続けている話があります。で加藤先生の書物の中で残念ながら絶版になっているようですけれども、礼拝初集会という小さな書物があります。で、まあ、その書物の内容は比較的どうでもいいんですけれども、ある教会がその書物をテキストにして収容会を開こうという計画をしたそうです。でそこに加藤先生を招いて講演を聞こうと。でその教会は大変真面目な教会であったようで、加藤先生を呼ぶその本番の収容会の前にもう一回その本を予習するための収容会を開いたそうです。で加藤先生を迎えて、その予習のための収容会の記録を加藤先生に渡して、加藤先生それを読んだら大変びっくりして、でそれでその講演のために準備していた原稿は全部捨てて、その予習のための収容会で問題になったことについてだけお話になったそうです。でその予習のための収容会、プレ収容会で何が問題になったかというと、その礼拝初集会という書物の中に本当にさりげなくですけれども、教会に本音と建前の区別はありませんという一言があった。教会には本音と建前の区別はありません。ところがその教会の人たちはその一言に食いついて、特にあるご婦人が随分長い文章を書いたそうです。そんなことはない、むしろ教会ほど本音と建前の使い分けが激しい場所もないんじゃないかと。心の中で悪いことを考えていたって教会ではそれは出せない。牧師だってそうでしょう。建前ばっかりの祈り、 建前ばっかりの説教と。もしも教会がそういう場所でしかないとするならば、一体どういうことになるんでしょうか。13節以下にこういう言葉がありました。立法学者たちとファリサイ派の人々を、あなたたち偽善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすからだ。自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。立法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分よりも倍も悪い地獄の子にしてしまうからだと。当時のファリサイ派というのは伝道という面でも大変熱心だったようです。回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩いて、我々の言葉で言えば受洗者を一人産むために日々奔走した。ところがその伝道の結果がどうであったかというと、自分よりも倍も悪い地獄の子にしてしまう、倍も悪い偽善者が誕生してしまう。同じ口から建前の賛美と本音の悪口が出てくるような、偽善者を生むような伝道じゃ、何人受洗者を生んだってどうしようもないじゃないかと。しかし我々はどうなんでしょうか。先ほどの加藤先生の話の続きですが、加藤先生はその修養会の予定を変更して、講演の時間の全部を割いて、なぜ教会には本音と建前の区別がないのかということについてだけお話になったそうです。でその後グループに分かれて話し合いをし、また全体で集まって、それでもまだ、でも先生やっぱり教会には建前と本音との区別があると思いますが、という感想が出てきたときに、加藤先生ご存知の方は容易に想像ができると思いますが、もう加藤先生カーッとなっちゃって、私はあなた方の本音病と戦うと。そうおっしゃったそうです。教会に本音と建前の区別があったら、教会はその病気で死ぬんだ。あなた方の病気に勝つまでは私は今日は帰らないと。でそう言って残りの時間全部そのことだけお話になったそうです。でその話を聞きながら、まだ20代であった私は何とも言えない思いに捉えられました。本当にしかしそうだと思ったのです。教会は病気になることがある、本音病という病気で教会は死ぬんだ。しかし素朴に考えれば誰にだって分かるはずのことだと思います。教会の賛美が建前だけの賛美になったら、そんな賛美を神がお受けになるでしょうか。もしも牧師の語る説教が建前だけの説教であったとしたら、そんな話を日曜日の午前中という貴重な時間を割いて聞く価値があるでしょうか。でもちろん本音と建前という言葉で何かを言い表したいということはよくわかります。そして事実、我々の生活には誰が何と言おうと本音との建前の区別はあるんです。そしてそれは日曜日礼拝に来たってそうです。どんなに一生懸命礼拝したって、私どもの礼拝にはいつもどこか嘘が混じります。 しかも私ども同じ口で人の悪口を言うんです。でこの本音というのは要するに悪い本音です。その悪い本音をしかし私どもは実際のところどうしようもないのです。杯の内側をきれいにせよと言われてもきれいにする術を我々は持たない。けれどもそのような私どもの前に主イエスが現れて、あなたは不幸だとそう言われるならば、その時何が起こるでしょうか。主イエスというお方は本音でしかものをおっしゃったことのない方です。この私の前に主イエスが現れて、あなたのことだよ、あなたは不幸だと、もし主イエスにそう言われたら、その時私どもに何が起こるでしょうか。むしろ私は思います、そのようにしてしか癒されることのない私どもであったのであります。16節以下に少し不思議な言葉がありました。ここは丁寧な説明が必要だと思いますが、今日はその暇がありません。でこの16節以下で語られていることというのは、簡単に言えばこういうことです。神殿に黄金を備える、あるいは祭壇に供え物を捧げると、その時に本当は黄金よりも神殿が大事、供え物よりも祭壇が大事であるはずなのに、だんだんと自分たちの手の技である供え物の方が目に立ってくると。黄金と黄金を清める神殿とどちらが尊いか、供え物と供え物を清くする祭壇とどちらが尊いかと、そう言われるのです。豊かな供え物を捧げて、どうだ見ろ、俺の供え物はこんなにすごいぞと、どこかで誇りながら、その供え物を清くするのは誰か、供え物の背後にある祭壇、あるいはそのさらに最後におられる神を忘れるなっていう話です。私どもを清めるのは神です。どんなに頑張っても杯の内側まではきれいにならない私どもを、しかし清めるのは神ご自身です。その神を賛美する歌を私どもは歌うんです。考えてみれば恥ずかしいことです。この1週間私どもの唇が一体何を語ってきたか、そのことを考えるならば、神が今私どもの捧げる賛美をお聞きになって、ふーん、同じ口から賛美と呪いが出てくるんだねと、もしもそんなことを言われたら、私どもの唇は凍りついてしまうかもしれません。けれどもそれならば私どもはどうすればいいんでしょうか。本音と建前の狭間で立ちすくむほかないんでしょうか。そうかもしれません。けれどもただ立ちすくみながら、他の誰の前で立ちすくむのでもない、主イエスキリストの前で立ちすくむのであります。主イエスが律法学者ファリサイ派、また私どもに向かって、あなたは不幸だとそう仰せになった時にも、当然のことですけれども主イエスは本音でそうおっしゃったんです。本気でそうおっしゃったんです。心の底から偽善者よ、あなたは不幸だと この私のためにそうおっしゃったんです。その主イエスの言葉を聞きながら何も感じない、何も驚かないということがもしもあるならば、それは私どもの信仰が本当にどうかしているとしか言いようがないと思います。私どもはこのあなたは不幸だという主イエスの言葉の前でもう一度真実の礼拝者として立ち上がることができるのです。しかもそこでもう一つ私どもが忘れてはならないことがあります。この不幸だという言葉を7度繰り返された主イエスはその2、3日後には十字架につけられたのであります。なぜ教会に本音と建前の区別がないのか、話は本当に単純です。主イエスは十字架につけられました。それがただ建前だけの愛であった、ただ建前だけの死であったなどということは考えられません。建前で人のために死ぬ人はおりません。神は本音で私どもを愛してくださったのです。教会はその神の本音の前に立ち続ける、礼拝とはそういう場所であります。その神の本音の前で私どもの建前も吹き飛ばされる、裁かれる、そしてまた癒されるということが起こるのであります。この不幸だという言葉について、かつてこの福音書の第11章を説教したときに説明したことがあります。不幸だという翻訳もその通りなのですが、元のギリシア語をそのまま発音するならば、これはウーアイという言葉です。具体的な意味を持った言葉というよりは、うめきの声をそのまま言葉にしたような表現です。2、3日後に十字架につけられる主の苦しみを映すようなうめき声だと読むこともできるだろうと思います。先ほどイザヤ書第53章を読みました。苦役を課せられ、かがみ込み、彼は口を開かなかった、ほふり場に引かれる子羊のように。ここにも主イエスのうめいておられるかのような姿が描かれていると思います。私どもの偽善を嘆きながら、そのためにしかしこの方は低く低くかがみ込み、口を開かなかった。口から漏れ出る言葉はただうわいといううめきの声でやったと、子羊主イエスのお姿を想像することも許されるだろうと思います。そしてこの主イエスのかがみ込む姿を示されるときに、少なくとも私どもは本音で神を賛美することだけはできるのではないでしょうか。そしてもしそのように本音で神を賛美することができるならば、本音で隣人を祝福することも少しならできるかもしれません。そのために、私どものために、今この私のために語られた不幸だという言葉を今目覚めた思いで聞き取りたいと思うのです。お祈りをいたします。愛する一人子、私どもの主イエスキリストを十字架につけてくださったそのあなたの恵みの前に、今素直に立つことができますように。 私どもの偽善のために、しかし主がどんなに深い嘆きの声を、どんなに深いうめき声を上げてくださったことか、そのことを忘れるとき、私どもは証拠にもなく偽善の罪を犯します。あなたを賛美することも、隣人と共に生きることもできなくなります。どうかもっと鮮やかに主の十字架を見せてください。その恵みを仰がせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。